まったりタイムエボリューション。
はい、皆さんこんばんは。売れない声優たちの笑うきまったりタイムエボリューション。この番組の企画構成、台本、演出、その他もろもろ一手になっているパーソナリティの麻婆でございます。今回もよろしくお願いいたします。はい、はい、今回のゲストはですね、はい、どうぞ。
かよです、よろしくお願いします。
はい、というわけで、今回はですね、かよさんにゲストに来ていただきました。本当毎度遠いところから申し訳ないです。
どうもどうも、お疲れ様でございます。
お疲れ様でございます。
いやー、毎回はなんかパーソナリティが安定しないから毎回ヒヤヒヤではあったんですよね。
ね、私も今日来れるって決まったのが昨日の深夜。
そうそうそう、昨日の深夜にメール来て、あ、よかったって思った、ね、正直ね、誰からも連絡なかったから
ね。もうこの行き当たりばったりか。
そうそうそうそう、で来た時もうそれまで本当昨日の夜、まあ、僕アルバイトやってま、あれ、いや、アルバイトやってましたけれども、その最中、うんうん、最中にもう一人でやることを覚悟してましたね。
だからあの時間バイト中、
バイト中、バイト中。だから一応ね、なんか前だったらなんかちょっとメンバーいないからちょっと1週間延期しますような感じでやってたんだけれども、うん、ニコニコ生放送でお金かけて予約してるからね、取り返しがつかないんだよ ね、 もうね。
そうだね、
そうそう、だからしょうがないなとは思いつつも、なんとか頑張ってみますけどね。
ね、こんな感じでよろしくお願いします。
そうそう、よろしくお願いいたします。まあ、いつもというか、いつも以上に今日は行き当たりばったりなんで、今回は ね、 あんまし期待しないでね、本当に、ね、今日はね、
頑張っていきますね。
頑張っていきます、はい、ということで、さあ、こちらの番組はですね、ピエキャスト、ネットラジ、スティカム、あと1時間だけニコニコ生放送を使って放送していますということで、ニコニコ生放送がですね終わった後まだ続いてたらですね、番組のホームページの方にスティッカムのプレイヤーがありますので、そちらから視聴することができますので、そちらからご利用くださいということで、さ、今回はですね、ちょっとメールマガジンかな、メールマガジン最近やってるんですけども、そちらでちょっと予告はしたんですけども、まあ今回はね、お便りが来てないんで
なんでかな、
なんでかな、
ね、不思議だね。
で、今回はね、もうぶっちゃけておきますけど、この毎回やってる東方漫画遊戯の、うん、ボイスドラマ CD ですか、
うん、
ですね、応募がですね、来てないんですよ。
あれ嘘
なんで、今回はちょっとしょうがないかなっていう。
そうなんだ。
そうそうそうそうそう、
毎回毎回ね、ものすごい応募が来るのにね、
毎回応募が来るのに、今回は多分皆さんうっかりをしちゃったのかな。
うっかりだね、
うっかりをしちゃったのかなっていう感じでね。どうしようか、毎回毎回もう応募は締め切ってんだけど、もしかしたらうっかりさんのためにうん、特別枠じゃないけども、放送中も
受け付けちゃおうか、
受け付けちゃおうか、
ね、今日限り、
まあまあ、今日限り一応ね、やってみましょう。
うん、
で、ついさっきですね、今伝言が来て気づいたんですけども、ネットラジがついてなかった。
え？
今つけました、はい、今つけました。
よかった。
今回編集がめんどくさいぞ、これ。ネットラジオだったらね、MP3 に変換されて、この音声とかって保存されてんだけど、つけ忘れちゃうと、ちょっと大変なことになっちゃう。
前もなんか同じことをやったよね。
うん。
はい。
大変なんです。
はい。
はい。すいません。はい、あ、言い訳でございます。
頑張っていこう。
はいはい。もう、はい、まあ今日はね、お便りないから、もういろいろ雑談できますよ。まあ、あとあとですね、やっていきますよ。はい、まあ、あとですね、僕、ちょっとネットラジオがないとき、先週ぐらいですか、先週にですね、いつもの常連さんに誘われて、ミクシーつながりの飲み会に行ってきたんですよ。
うん、
そういうのって初めてだったからね。今、
うん、
前、その前はさらにリスナーさんか、リスナーさんとのオフ会もあって、うん、まあそれはまあ僕を知ってくれてる方々じゃない、うんうん、僕たちを知ってくれてる方々はね、うんうん、そうだね、そうだね、ある程度はなんかスタンスというか、うん、あ、よろしくお願いします、いつも聞いてくれてありがとうございますっていう感じだったんだけど、うん、このミクシーつながりはもう完全に僕関係ないからね、
うんうんうん、そうだよね、
そう、もう完全にアウェーだよ、
うん、
アウェーの飲み会に行ってきて、うん、まあそれも後でちょっと詳しく説明するけど、まあしんどかったね。
しんどいんだ。
だって 僕 の, あの、まあ、いつも聞いてくれてるリスナーさんのつながりのミクシーつながりの飲み会に僕は誘われたから、うんうんうん、向こうは僕を知らないわけよ。
そうね、確かにね、
いいの僕行っ て、いいですよ、全然いいですよって、まあまあ本当はね和気あいあいとしてたんだけど、うん、まあプレッシャーが半端なかったね。
プレッシャープ
レッシャーっていうか、まあ僕自身ちょっと人見知りなところがあるんで。
あ、そう。
そうよ、
あの知らなかった。
普段はなんかわーってやるんだけど、うん、あのこれは打ち解けたらすごい深くまで入り込むのね、僕は、
はい、
打ち解けたらもうすごいフレンドリーになるけど、打ち解ける前はまあ喋んないよ。
あ、へー、
もう僕のね、あの心の壁は厚いですよ本当に。あのね、
あ、そう、
本当にあのもう周り寄せつけてカキンってもう跳ね返すぐらいのもんなんだけど、あのだけど仲良くなったらもうすごいよ、もうグイグイグイグイ行くから、
うん、
もう本当に そんな感じなんだけど、まあ後で詳しく説明しますよ。
はいはいはい。
まあそれとですね、あの先ほどちょっと話題に出ました、出ましたけど、東方漫画遊戯の、ボイスドラマ CD ですね、今虎の穴で委託してたんですけども、まあ、前回の時にお知らせしたんですけども、もう委託中止というかね、取引不可になってるっていうのも在庫がなくなっちゃったみたいでね。
売れてるってことだね。
そうそうそう、追加で作ろうかなと思ったんですけども、売れる保証がないっていうのと、うん、まあ今次の作品のシナリオを書こうと思っているところなので、う
ん、前から言ってるね、それもね。
そうそうそうそう、
はい、
あのその時に合わせてまた追加で作ろうかなとは思ってるんで。
そうだね、そっちのが優先かもね。
そうそうそう、うん、じゃないと進まないからね本当に、うん、これ作るのも全部完全手作業だからさ。
そうだよね。
前回100枚作ったのか、100枚作った時にもう泣きながらやってたね。あ、納期が本当に泣いてたからね、もう間に合わない間に合わないって言って
ね、本業がなんだか分かんなくなるね
本当にね。もうまあ業者に頼めれば食べ飲みたいんですけども、うん、なんかいろいろとちょっとお金がかかるから元取れないからいいやと思ったら、
ね、
まあ、削れるところは削っていきます、うんうん、まあ、まあ、それですね、現在次回作を作ってはおりますんでね、まあ、ただ先週先々週とオフ会が来てるから結構きついじゃん、
う
ん、
そうだね、
オフ会コミケオフ会だ。
あ
もう結構ね、毎週毎週暇がない
し、忙しい、
なんかね、人付き合いって大変なのね。
大変だね。
なんかね、
本当に大変。
迷惑がってるわけじゃないんだけど、これも必要なことではあるんだけど、やりたいこともできないっていうのもちょっとね、
そうだね、
大変だよ。
それが続くとね、大変だよね。
大変だから、
まあ、ならいい。
あ、今週はちょっと久々に明日予定がないんでね。なんとか。
あ、没頭できるのね。
そうそう、没頭できる予定ではあります。うん、ゲームとかに誘惑されなければ。
ああ。何々。怪しい。
だけどまあなんかいろいろあるんだよね。来週は来週で、今さっきメールが来てたんだけど、総空のフロンティア関連のなんかちょっといろいろ集まりがちょっとありそうではあるんでね、うんうんうん、そこら辺もいろいろ加味していかなきゃいけないですよ、
うん、
まあ忙しいことはいいことなんだけど、
本当だよ、
優先順位ちょっと考えていきます。はい、じゃあですね、今現在生放送ですので、お便りの方も募集しております。番組の、ホームページの方からですね、お便り応募できるようになっておりますので、これ読んで、または、早口言葉のコーナー、お悩み相談室、夏花、
早口言葉、まあ、いいや、
はい、いや新、夏花新コーナー、そして魂のおたけびコーナー、あとは、読まれるのが恥ずかしいということは、番組のまあ、パーソナリティに直接ですね、送れる番組への感想コーナーも設けておりますので、よかったらそちらもご利用ください。また、プレゼントコーナーも設置しております。で、今回は特別枠です。いつぐらいまでかな、そうだな、番組が、番組が開始で今どれぐらいかな、まあ、30分ぐらいまでかな、30分ぐらいまで募集しとこうか。
そうだね、どんどん応募してください、
うん、
ね、
処理しきれなくて大変かもしんないな。
どんどん。
もう、だんだん虚しくなってきた。さあ、こんな感じですね。プレゼントのコーナーも設けております。今現在、多分手に入らないであろう、東方漫画遊戯ボイスドラマ CD に、僕たちの、今回の出演者の、サインをつけて、プレゼント、1名様にプレゼントいたしておりますので、そちらも応募してください。さあ、それではですね、今回も頑張っていきます。今回も最後までゆっくりとお楽しみください。
お楽しみください。まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りします。
こちらですね、フリートーク&お便りのコーナーとなっております。ですね、今現在いろいろとオフというか、こういうネットラジオ、まあ2週間に1回やって活動をしてるわけなんですけども、その他にもですね、いろいろちょっと企画を出し合って、もうちょっと僕たちのことを知ってもらおうぜっていう企画もね、少しずつ動いてるんです。
あ、動いてるの？
動いてる。素晴らしい。で、実際にね、リスナーさんの協力なんか、僕自身できること限界があるんで、うん、ていうか今いっぱいいっぱいなんで、うん、もう正直ね、いろいろちょっと任せられる部分はもう完全に任せてます。
うんうんうん、
っていうのも、まあ、だいぶ前から言ったら、ゲーム制作の方ですか、うん、ゲーム制作がまあ今、シナリオを作っている途中ということで、うん、プラスですね、もう一人ぐらいちょっとシナリオライターをですね、入れようかなと思って、この前がさっき言ってたミクシーの集まりの時に、
はい、何人ぐらい集まったの？
それがね、結構すごかったの。だから30、40人ぐらいいたのね。
すごい、そんなに？
結構ね、なんかその、マイミクシーか、うん、マイミクシーつながりで、なんか主催者の元になく結構集まって、頻繁に結構やってるらしいので、飲み会を。で、今回は少ない方だって言われたんだよ、それで。
あ、そうなんだ。
で、なんかテーブル、長いテーブルがあって、なんか椅子に通されて、で、そこに机いっぱいに人がいて、で、前回参加した人の話だと、これがもう一列ありましたって言ってたから。
どこでやったの？
お店どっか。お店。なんかね、いつもやってるみたいで、もう店員さんも知ってるっぽかったからね。いろいろ。
貸し切りじゃないとあれじゃない？多くない？ 3、40人だって。
すごいでっかい部屋だったよ。だからもうそこに通されて、で、そこで飲み会、もう完全に宴会場みたいな感じだったもんね。
へ
ぇー、うん。場所が、汐留か。
汐留、新橋。
新橋。
あ、そう。
そこで飲み会やってて、まあ、それでいろいろな人、だから普通の人もいたんだけど、ほとんどなんか業界を目指してる人とか、劇団員とか、そっち関係の人とかが誘われたのね。これでコネ作ってもいい、コネ作ったら結構いいんじゃないですかみたいな感じで誘われたんで、うん、その中でなんかシナリオ、物書きをしてる人たちも何人かいらっしゃったんで、うん、今やってるんですけども、書いてみる気ないですか、
うん、
今、ゲームのシナリオとか書きたくないですかって言ったら、うん、書きたいですって言われたから、じゃあお願いしますって言うんで、
本当に
メールアドレス交換して、今、確保しました。
すごーい。素晴らしい。
なんでね、今作ってるのも同時進行でね、イラストレーターもいるし、
うん、
あとはうちの弟にプログラマー
の、あ、弟くん、パソコン直った？
直ったらしいよ。
あ、よかった。
最近なんかちょこちょこ連絡取り合ってるんでね、
うんうん、
そのシナリオをな同時展開させていって、イラストレーターさんにも、うん、待ってるだけじゃ寂しいでしょうから、
うん、
どんどん仕事を振っていって、
そうだね、
どんどん展開していければなと思っております、うん、
はいはい、
なのに、あ、なのにいいじゃない、なのにな
ので
ですね、
はい、
いや、なのにって今コメントにね、なのにって書いてあったから、なのにって言っちゃった。いや今ね、なんかちらっと見えたら偉いなと、人見知りなのに麻婆頑張っとるなって、人見知りなのにって、そのなのにが目に入っちゃって、なのでっていう。で、まあそれはそれとして、あと前回の時にですね、ちょこっと紹介したんですけれども、
はい、
リスナーさんのライクさん、
はいはい、
今イラストもやってくれてるんですけども、
はい、
ライクさんが提案したその企画なんですけれども、
はい、
あるイラストレーターさんを集めて、まあそれはもう誰でもいいんですよ、投稿してもらって、
うん、
でまず絵を描いてもらうと、
うん、
絵を描いてもらって、まあいろんなオリジナルキャラクターを作るんですね、
は
あ、でそのキャラクターを作って、でそのキャラがそのキャラ用のなんかセリフを声優さんに吹き込んでもらって、はあ、後でなんか着ボイスとしてダウンロードできるようにするっていう。
へー、
だからもうそのキャラクターを、まあ、ちょっと軽く演じるみたいな感じで、
うん、
でそのポストカードにQR コードと、まあ、その声優さんの名前、イラストレーターさんの名前を書いて、
はい、
まあすごい、まあ、50円ぐらいで配布すれば、
はい、
まあ、小金にもなるし、あとは僕たちの宣伝、イラストレーターさんの宣伝にもなると。
すごい、そんなことができ
たらっていうか、今現在ね試験的にやってるんですよ、っていうのも、この前これですね、これはライクさんが書いてくれてる、
上手、
これライクさんがですね、書いてくれたイラストなんですけれども、 これに今現在イラストをつけてですね、ボイスも、まあ、僕自身がちょっと当てさせてもらったんですけども、うん、直ボイスを今現在その放送のですね、放送のホームページか公式ホームページに載せてますんで、まあ、よかったらちょっと見てもらったらいいかなと。一応携帯用のなんかその画面かな。
ああ。
うん。やってる、その携帯の、なんていうの、壁紙か。
うん。
あ、壁紙サイズのも配布してるし、着ボイスも。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。こんな感じで、まだちょっと今、練ってる段階ではあるんですけども、うんうんうん、絵師さんとかを、絵描いてくれる人たちをちょっと募集して、
ぜひぜひよろしくお願いします。
で女キャラクターとか作ってもらったらもうどんどん、
うん、
その代わり収録に来てね
行くよ、
うん、収録に来てね
軽く
行くよ。もしくはもうそういうのでいろいろちょっと今やってるんでね、どんどんキャストも、
うん、
でイラストレーターもちょっと募集しております。どういう感じで、収入はもうあんまり期待してないですよ、
うんうん、
名前もうちょっと知ってもらおうと、うん、宣伝しなきゃ、うん、誰も聞いてくれないし、うん、もうそういうのでなんかちょっといろいろ動いてはいるんで、ぜひとも今後そちらの企画もご期待くださいと。
楽しみ、
うん、
うん、
それではどうしようかね。今日はお便りを読んでいきますかね。
はいはい。
はいはい。他にもなんか喋ることがあったような気がするんですけども
。何？
忘れちゃったんだよ。
はい、はい。はい、じゃあ、
あと思い出したら、
はいはい、
やります。
はい、はい。じゃあ、取り張ったりよ。
はい、それですね、ラジオネーム、なるたいさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
早口言葉のコーナーに来ております。さっき愚痴言ってたね、いらねえよって。
思わず言ってしまった、
早速来ております。なんか久々じゃん、早口言葉のコーナー。
本当だから来るたびにある気がする。
まあまあ1ヶ月単位ごとだからな。久々だよね。でも早口言葉最近お便りばっかしだったから。魔王さん、女性パーソナリティ皆さんいらっしゃるかな。こんばんは。いらっしゃいました。今日は
おります。よろしくお願いします。
最近こちらのコーナーのお便りが少なくなってきたように思えたので送ってみました。ググって見つけた早口です、ということで、お題がですね、放射線照射装置照射責任者。これ3回これ3回いけますかね。
放射線、
照射装置照射責任者、放射線
責任。ダメだこりゃ。
私は言えません、無理でした。それでは放送頑張ってくださいと。
はい、
ぜひともどうしよう、僕から行くの？かよさんとり。
もちろん。
僕から。
マーボーで。
はい。
行けよー。
はい、の、じゃあちょっと待ってよ。Q を。
はい。
やってもらいましょうかね。
行けよー。
はい、行きます。はい。
はい。3、2、1、キュ
ッ。放射線照射装置、照射責任者、放射線照射装置、照射責任者、放射線照射装置、照射責任者。
イエーイ。
あれ
ちょっと怪しいね。でもこれ間違っててもなんか気づかなさそう。
難しいな。放射線照射、放射線照射装置照射責任者。
うん。
そうかしょうか分かんなくなるね。
そう。
途中でなんか頭こんがらがるね。
そう。どこ読んでるか分かんなくなるよね。
これど、今どこ読んでる
って。そう、なる。
放射線、どっちあ、もう、ちょっとアウトです、僕は。はい、じゃあ、かよさん行きましょうか。
あー、やべえな。はい。
はい、はい。じゃあ行きますよ。
はい。
はい、行きます。はい、3、2、1、9!
放射、放射線、
あ、ま、
放射
線。何も聞こえなかった。
はいはいはい、もう一回。
あれ、ちょっと、
はい、
マイクの調子悪かったな。
あ、そうそう
そう。はい、行きますよ。はい、行きますよ。3、2、1、9!
放射線照射装置、照射責任者。放射線照射装置、照射責任者。放射線照射装置、照射責任者。
っていうか、
ねえ、これって、私今どこ読んで、全然わかんない。
今、確実に答えを削ったよね。
削ったよね。
放射線、照射装置。
総責任者って言ってたよね。
総責任者って言ってたな。照射責任者
はい、アウトです。
アウトです、
はい。
これは難しいな。だから毎回言ってるけど、はい、作業はやめろっつって
んだよ。やめろっつってんだよ。
もうね、いろいろ聞いてくれてる方も文字数少なかったぞって言われてるよ。
バレた？あ、バレバレ？バレバレ？
バレバレでございます。
もうなんかね、本能がもうね、削っちゃったね。
放射線照射装置操作責任者。まあ、マオマオさんだったらこのぐらいのスピードで言うね、絶対ね。
そう、放射線照射
装置照射責任者。イエーイとか言ってたの、ここは。
絶対言う。
言う。
絶対
言う。だって私が聞いてた、アナウンサーの方はこう言ってたもん、つってたね。
めちゃくちゃ正
当な。マオマオさん、早口言葉です。
そうだ。
放射線照射装置照射責任者。
照射が難しいね。
照射。
照射せが言えないね。
責任者。作業ってなんでこんなに難しいんですか。摩擦音ってこんなにも。
照射責任者。
難しいでございますね。
照射装置、照射責任者。ああ、難しい。
難しいです。
1週間練習しないと無理だ、これ。
無理だな、本当に。癖づけないとっていうことで。うん、さあ、それですね、ちょこっとちょこっとコメントも拾って、行きたいとは思ってるんですけども、
はいはい、なんかある？
ニコ生の人がですね、
はい、
こっちのコメントも読めて怒っております。
何？
大丈夫ですよ。ちゃんと読んではいるんですけども、拾った方が一個一個読んでるとね、なんかちょっと話が止まるからいかんかな。
読んでます。
読んでますよ。
今ちょっと早口言葉に夢中でした。
いろいろとやったらなんかね。ニコ生の人がちょっとあれ不機嫌になってると思うので、僕ちょっと今焦ってるんですけども大丈夫かな。いろいろとちょっと拾ってはいますんでね、米見ろやって言われて、
あら
大丈夫よ、ちゃんと拾ってはいるっていうか、ちょこちょこリアクション
は
見てる、
はい、大丈夫です、
うん、
ありがとうございます、
受けてるとか、あ、笑ってるとかぐらいは見てるんで、
ありがとうございます、
申し訳ないです。はい、じゃあ続きましてラジオネームトドノコさんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
マモさん、パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
夏休みが終わり、普段の学校生活に戻っていますが、夏休みボケは治っていません。
うん、そうだよね。
夏休み終わってんだよな、世間な。
そうだよね。
ていうか、9月になってから一気に涼しくなったよね。
ね。
もう夏終わっちゃったな。もう、プールも1回しか行けなかったって。
私、1回も行ってない、今年の夏、この夏大好き人間が。
ねえ、なんか毎年、僕はもう逆に毎年行けなかったんで、今年、
行った？
数年ぶりにだよ。
どこのプール？
もう近くの区営のプール。
へえ。
なんか温水プールがあるのね。
ああ。
500円で2時間ぐらい泳げるんで、
うん、
遊ぶとこじゃなくて本気で泳ぐとこ。
そうだよね。
ああ、そうそうそうそう。あ、そういうところに行きたい、運動したいと思ってたから、もう本当に久々に泳いだら足痛い痛い。びっくりしたよ、
水泳ね、全身使うからね。
あれおかしいな、なんかちょっと足が張ってるぞって、これ間違いなくつるから、ちょっと待とうと。フリーゾーンでいて、まあ本格的に泳がなくて、ちょっと水中歩きとかしたりするような、そういうところで、
うん、
おじいちゃんですよ、もう本当に。
そうだね。
もうリハビリしてたもん。
そうだね。リハビリだね。
もう本当に、それでもう泳いではいましたけどね。でも何にも僕目悪いから、今コンタクトなのね、コンタクトレンズなんだけど、うん、泳いでる時やってたら落としちゃうから、
うん、
何も見えなくて周りが。
あー、そっか。
そうそう、メガネで泳ぐわけにもいかないしね。
そうだね。
そうそう。で、水中メガネがね、うん、ちょっと特別製で、うん、ちょっと小さい頃に買ってもらったやつなんだけど、うん、度が入ってる水中メガネがあるんだよ、メガネ。
すごーい。
ちょっとぐらいは見えるんだけど、その水中メガネ持ってたら、まあ、かけてたら、
うん、
多少なりと周り見えるかなと思ったら、うん、久々だったからだろうね。なんか、水中メガネをかけて、さあやるぞと思ったら、ここの、メガネの根元からバキンって折れちゃって。
あー、長い間使ってないとそうなる。
使ってなかったからもう完全に壊れちゃって、
うんうんうん、
ゴムが切れたんだったらゴム結べばいいけど、うんうんうん、ここプラスチック部分ちょっと壊れちゃったらどうしようもないなと思って、もうしょうがないから、来て早々、プールサイドに置いて、
うん、
何も見えない状態で泳いでた、もう。
すごい。
人にぶつかりまくってたけどね。ああ、ごめんなさい。ぼやっとしか見えないからね。
うんうんうん、
多分、今コンタクト外したら、ここの距離のカヨさんの顔も多分認識できないよ。だって 0.1 以下だからね、僕の。
あ、そう。うん、
0.1 以下、プラス乱視入ってるからね。
へー。
そうそう。 そういうのもあるんで、まあ、ごめんなさい、夏休みの話ばっかりしてましたね。お便りでした。
全然読み合ってないよ。
ねえ、うん、文化祭が1ヶ月後に迫ってきて、演劇の練習も本格化してきました。そこで質問なのですが、毎日練習があるときは一旦喉を潰してしまうと治りにくいのですが、こういうときはどう喉のケアをすればよいですかというお便りなんですけれども、
どうですか。いやもう喉痛めちゃったら喋ったらダメだよね。
そうそうそう、喉を痛めたら、どのようにケアというか、喉を痛めないのが一番です。もう痛めたらいけないんです、本当に。あのね、そういうのがあるんで、喉を痛めてるってことは発声法が間違ってるっていうこと
だから。そうだ
ね。そう。どっかしらなんかちょっと無理して、喉声帯を無理して使ってるっていうんで、もうちょっと効率のいい喋り方をいろいろ試行錯誤してみるのがいいかなって。まあ、それでも潰してしまった時は、どうしてる？ケアとか。毎年1回ぐらいはなんかちょっと喉痛めるからね、冬場特に乾燥してると。
そうだね。私も喉あんま強くないから、ちょっと痛くなると、もうただひたすらうがい。
うがい、あ、そうだな。イソジンとか。
ね、でもね、イソジンすごく効くと思うんだけど、あれ喉にとってあんまり良くもないんだってね。
刺激強すぎんの？強いじゃん。
どうなんだろう。
なんか痛いからなんか効いてそうってイメージがある
んだ。うん、でも私、聞くから使っちゃうんだけど、
うん、
だからそれよりもお茶とか紅茶の方がいいらしいね。
あ、そうなんだ。
うん、うがい。
ああ、刺激も少なくて殺菌作用もあると。
そう
ああ、なんか塩水とか効きそうだ。なんかっていうのはなんか本で読んだ。
そうだね。お茶でも緑茶、ウーロン茶とかじゃなくて日本茶でやるといい。言うね。
あと僕はなんかレモネード飲むな。
なんか
とにかくなんか喉を温めるっていう感じ。
そうだね。
なんかそしたらなんか人間ってなんか一番なんか回復するのって体温に近い状態が一番回復するって言われてるから、内部をとにかく温めようと。だから寝るときはちょっとオンシップじゃないけども、タオル、熱湯につけたタオルをちょっと冷まして首に巻いて寝たりとか、首に巻いて。
あとマスクして内側に湿ったの。
そう。
でも朝起きるとマスクどっか行っちゃうよね。
あれ不思議だよね。明らかに多分
寝ぼけて。頭の上とかあったりするよね。
寝ぼけてなんか息苦しいと思って無意識中でこうやって外してんだよね、確実に。僕は。
そう。
マスクどこ行ったと思ったらありえないところにあったりする。
そうなんだよ。だからね、寝てる時っていうのはあんまりね、
そう。
期待できないよね、そういうのは。
だからもう喉の周り温めて、なんだったらそのオンシップというかタオルも、後々冷めちゃうのね。
そう。
冷めちゃったりするから、なんだったら冬場とかだったらマフラーとかしてる、
ね。あ、それいいっていうね、
マフラー。して、とにかく温める。温めて、あとは喋らないって。
そう、喋らないのが一番だよね。
それが拷問なんだよね、僕たちも。とにかく。だって、こういうラジオとか始めちゃって、なんか、とにかく喋らなきゃっていうので、思ってることを素直に口に出そうっていうのを心がけてたら、なんか、いつの間にか癖づいちゃったんだけど、これが悪い方に癖づいちゃってさ、独り言がすごい多いの。
あ、危ないね、それ。
ボケじゃないんだけど、思ってることをポロって口に出しちゃうのよ。やっぱり気がついたら独り言言ってんの。
危ない。
周りとか人いたら本当に恥ずかしいよ。
あ、そうだね。
普通だったら頭の中で何しようかな、どうしようかとか思ったりするじゃない、あれやんなきゃなって全部口に出してんのね。一人誰もいないのに。
怖いよ
本当に。さあ、やったかなんか、何喋ってんの。そんな
怖いよ
本当に。思ってることポロンっていっちゃうから
気をつけてください。
もうそういうのもありますんで、喉のケアは先ほど言った、
ちょっと大事にしてください
よね。で、なんか僕はあと蜂蜜はいいって聞くね。さっきのレモネードっていうのはもう自作ですよ。
ねえ。
ポッカレモン100ですか。あれを買ってきて、あれと蜂蜜を買ってきて、蜂蜜超多めの、めっちゃ甘いレモネードを自作して、喉に直接当たるような感じなの。
ああ、でも本当それいいっていうもん、
ね。あれは本当に効くんでね、ぜひとも、そういう時は、市販のレモネードじゃちょっと蜂蜜がちょっと足りないんで、あれは。ドロンドロンぐらいの蜂蜜を やってあれければ結構治りは早くなりますね。あのおすすめでございます。本当にこっちは仕事に関わっちゃうんでね、早く治さなきゃいけないんで、
そうそう、
まあそんな感じで、役立っていただきましたでしょうか。はい、じゃあ、続きまして、あ、何、
ごめんね、まだ戻して、この文化祭で、
うん、
演劇やるのかな
みたいだよ。
私ね、これで思い出したんだけど、中学校2年生の時に文化祭で演劇をやって、
うん、
今まで演劇経験なんかまるで、もう演劇部なんてものもなかった中学校だったの私。その時にね、あの演劇やるって言って、
うん、
あの中学生日記って知ってる？
あ、知って、なんか
NHK の、
あー、なんか聞いたことあるな。
こっちでは、東京の方ではないのかな。
いや、多分ちょこちょこ聞いたことはあるから、こっちでもやってんじゃない？
やってるかな、うん、あの NHK で中学生日記っていうのがあって、それをパクって、うん、中学生日記っていうのをね、
パクって、いや、参考に参考に、させていただいて、
すいません、参考にさせて、
日本語って難しいから、
難しいね、そうだね、うん、それでね、中学生日記をやって、
あ、なんかやってるらしいですよ。
本当？
うちでも
今でもやってんのかな。
やってるもんなの？あれドラマなの？
あ、中学生、中学生が主人公の、うん、ドラマなんだけど、
うん、
で、その私が学ランを着て不良の男の子役で私と仲の良かった男の子が女の子役で私のセーラー服を着て、
あー、なんかよく、
そう、
逆に
やってね、それを中学生人気っていうのでやって、すごい大反響だったのね。すっごい今それが鮮明に思い出、まあ、ただそれだけなんだけど、ごめんね、本当言いたくて。
落ちは
ないないない。
ないんか
い。はい、はい、すいません、すごい。
しかもなんか今でもやってるらしいですよ。
あ、本当に、
あ、
すごい懐かしい。
演劇でもそういう性別逆転をよくやるな。僕もやってたもん。
やった？
なんかね、僕が高校生の時、僕は高校生の時に演劇部に入ったんで、
うん、
でその時にその劇がなんか男の子がなんか女性になんか性転換じゃないんだけど、神様の力で女の子になるっていう、
あ、
そういうキャラだったんで、まあ、あのお下げのカツラつけて、セーラー服、女子部員もいましたから、制服持ってきてっつって、あの制服とスカート履いて、あら、スースーすんな、なんかスカートって、
ね、そうだね、
よくなんかドラマとかでこれスースーすんなって、なんか転校生だっけ、なんかドラマとかでもなんかそういう、うんうん、あのセリフとかあるけど、本当にスースーすんだよ、
スースーすんだ。私も久しぶりにスカートとか履くと、こんなんだっけって思うもん。スースーするよね。
女性ってすげえなって、なんでこんな無防備なの履けるんだろうって思ったもん。
確かに確かに。
あ、まあ、僕のその人はパンツじゃなかったけどね、ちゃんとなんていうんだ、短パンか、
あ、びっくりした、
体操服とか
履いてないこと、
いや違う。パンツ履いてないからって言って、なんで口にやらなきゃいけないんだよ。何そのプレーは。
ああ、体操着だったのね。
もうそう、本当に体操着だけれども、なんか不安だったね。
ああ、そうだよね。
女性ってやっぱ走れないんだよね、ああいうのって、やっぱし、ああい
う
の
と、
あれは女性って大変だなって思ったし、男の子でよかったって思った瞬間だった。
いい経験したね。
もう ね、 ね、あんまし公に人に言えないけどね。なんでスカート履いてんのって言われたの。ちゃんと説明しないとね。
そうだね、医師からね。
なんかね、女性とかでなんかスカートとかでスースーするね、あー、分かるって言ったら、誤解受けそうだよね。
ただの変態だから。
誤解受けるよね、ちょっと前後がないと危ないから。まあそういう演劇のお話もありつつ、
はいはい、
はいはい、じゃあ続きまして、ラジオネームりょうさんからいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
でございます。マモさん、女性陣の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ごめんなさい、なんかちょっと咳がですね、最近ちょっと止まんなくて。
何？ A 型？
いや違う最近ね、季節の変わり目っていうか、冬場になるとね、乾燥を若干するのか分かんないんだけど、うん、咳が止まんなくてさ、
本当に、
うん、多分ね、1ヶ月か2ヶ月後にはここに加湿器あると思います、僕は。加湿器で、今この指先で、ね、なんか思い出したんですけども、なんか全然話題にも載せてなかったですけども、ここ今ちょっとですね、後で音声だけで聞く人には分かんないですけども、ミキサー、ございますと。
麻婆の全財産をはたいて。
全財産じゃない、毎月毎月ちょこちょこちょこちょこ貯金してたの。
買いました。あれ
どうしたの、
なんか減ってる？
減ってるよ、それ。
うわー、すごーい。 い。
今気づいたの？
なんかなんだっけ、パチスロ？
パチスローも
2、4、6、8台？前10台あった？
10台あったんだ
けど。すごい、2台ない。なんか今日広いなと思ったんだよね。
ちょっと待って、どんだけ狭いって思ってたのこの部屋が。
リ
アクション今かよ。
ごめんごめん、本当に1時間後だ気づいたの。
まあ、
すごい減ったんだ。
あのお便りの途中で申し訳ないんですけど、ミキサーもなんか本格的なの買いましたんでね、今ちょっとですね、あの調整がまだできてないんで、あの今回は使ってないんですけども、多分次回ぐらいからですね、ちょっと音質が変わると思います。マイク個別になって
ね、
うん、
より一層明瞭な声が
ラジオっぽくなると思う。今はちょっと雑音とか結構、無指向性のコンデンサーなんで結構風も拾ったりするので、うんうん、ちょっとそこら辺でいろいろと不満があったんでね、僕自身もうちょっとクリアなやつをっていうので、でプラスなんかいろいろ遊べるらしいんですよ。エコーとかかけられたりとか、あのリバーブとかかけられるらしいんで、ぜひとも
楽しみに、
ちょっとね、オフの時にいろいろ遊んで使い方を学んでおきますんで、うん、その時に、
はい、
オフで
ぜひ
ぜひともいい感じの声をご提供していきたいなと思っておりますんで、
はいはい、楽しみにしてください。
どうなんだろうね、どう違うのかがちょっと楽しみでは
ある、ね、そうだね、
僕もちょっとまだ試してないんでね、楽しみですよ、うん、はい、お便りに戻ります、ごめんなさい、
はいはい、なんでこう寄り道ばっかり、
あの咳をしたから、咳をしてから ね、
はいはい、
そっから話を変えすぎだよ、本当に、ね、はい、僕もね、本当反省です、すみません、行き当たりばったりなんで、はい、配信日が私と弟の誕生日が重なったのでおめでとうと言っていただきたいです。
あら、
ということで今言っておきましょうか。ちょっと後でね、きっちりと切り取れるように、切り取るかどうか分かんないですけどね、ここ一番の私は声優なんだ、僕は声優なんだって言えるようなかっこいい声で言っちゃっていいんじゃない、かっこいい、かわいい声で。
なんでそんなところでハードルを上げるの。
いやいやいやいや、さっきね、ニコ生とかで声優っぽい声を聞いてみたいって言うんでね。なになになに、かよさんがなんかないないってやってんだけどさ。いやいやいやいやいや、
声優っぽい声ってなんだよ。
いや、なんかね、そういう声優っぽい声って何って思うじゃない、僕たちの声は。普段からなんかちょっと気合い入れる声はあるけど、声優っぽい声って何
って。ないよね、でも。
多分みんなから、いや、なんかアニメっぽい声なのかなと思ったりもするけど。アニメっぽいっていうか、洋画、海外ドラマ風はできるぜ。おいおい、何言ってんだよ、みたいな。ディラン・マッケやっちゃうぜ。
ディランの。
おいおい、勘弁してくれよ。俺たちはいつも通りにやってんだからさ。
ディランになってる。
そ, うよ、そういうのも、やったりもしますけれども、はい、りょうさんか。りょうさんと弟さんですね。お誕生日おめでとうということで。
はい。
じゃあ、セリフは、りょうさん、弟、それで、りょうさんの弟さん、お誕生日おめでとうでいいかな、おめでとうございますかな、
は
い、
何え、何別々で言うの、一緒に言うの、
いや、一緒でいいんじゃない、
うん。りょうさん、りょうさんと何、
りょうさんの弟さんだね。
りょうさんの弟さん。
うん。はい、行きますよ。行きます。はい、野球行きます。はい、3、2、1、9。りょうさん、りょうさんの弟さん、お誕生日、おめでとうございまーす。ということで、ありがたがっていただけました
かね。ちょっと、しどろもどろに。
なんか全然声優っぽいこと全然
意識しなかった。普通に言っただけなんですけど。
ごめん、さっきのディラン・マッケル完全に忘れてた。
すいません。
まあいいじゃないか、そういうこともありつつ、
また
それもまたラジオの生放送の良さってやつじゃないのかな。
フォローしてる、フォローしてる。本当でもおめでとうございます。
おめでとうございます、本当にね、
すごい。これ弟くんと同じ誕生日ってこと
みたいだね。
すごいね。
珍しいことに私は弟と誕生日が同じで。
本当だ、すごい、ね、
いつもケーキは一つだったり、まあそうなっちゃうよね。
そうだね。
プレゼントは二人で使えるものにしろと言われていました。
あー、
パーソナリティの皆さんは兄弟姉妹で共通だったことなどありますか、よければ教えてください。
あ
ー、なんかある、
すごい。私ね、妹が一人いるんですけど、うん、5歳離れてて、
うん、
実際には妹は早生まれなので6歳違った気がするんです。で、真冬生まれと真夏生まれなので、
ああそうか、全く対極なんだ。
そう、 もうかこういうのは完全に重なったことはないかな。
あちゃんと
で 5歳6歳離れてると特に子供の頃なんて全然違うでしょ。
あ
この年齢になっちゃうと5歳6歳ってまあそんなに違いはないけど、小学校の私が6年生だった時に彼女は1年生だから、
あ
全然違うじゃない。
欲しいものが
全然違うし、興味があるものも違うし、
あなんでそんなもの欲しいのみたいな。
そうそう
そういう感じか。そう
だからもうそういうあれではもう全く重ならなかったかな。
うーん
お姉ちゃんだったっけ。あ弟だ。
あ弟だよ。おいつお姉ちゃんができたんだよ。でもお姉ちゃんいたらなんかいろいろとやりにくそうなイメージあるけどね。
でもねなんかお姉ちゃんいそうな感じだよ。
ああ、
うん、お姉ちゃんと弟がいそう。
お姉ちゃんって何、僕はあの長男っぽくないっすか。
だってお姉ちゃんと弟がいても、あもう長男でしょ一応。
ああそこそこ、
うん、
最年長っぽくないってことか、
うん、なんかね。で 女の子の兄弟いそうだもん。でも妹でもまあいいかも。
なよなよしてるってこと。
いやそういうあのね、男の子の兄弟ってすっごい、
うん、
男の子っていう、
なんだそ
れ、なんていうの、
なんかもうちょっとあの気合じゃないけどなんか雑談雑ってしてるの、
むさ苦しいというか、なんかそういうのがあるじゃない。
あそういうイメージか。
イメージ、ただもう勝手なイメージ。
うちはね、僕がなんか長男っぽいことをしなかったんだよね。だから、やっぱなんかお兄ちゃんだったらお兄ちゃんぶったりする人も多分いるんだろうけど、
面倒見が良くなるよ ね、
でも
ね、
面倒見はいいんだけどね、うん、面倒見はいいんだけども、弟の凄さっていうのもちゃんと認めてたから、
うん、
俺はもうここの分野ではお前には勝てないっていうのがあったから、うんうん、もうすごい頼ってた部分はあるし、お互いに。
それって子供の頃から。
子供の頃は喧嘩してたけどね、だいたいもう高校生ぐらいになるとだんだんその凄さっていうのは頼ってたね。 あいつはもうだからコンピューター関係にあいつすごい強かったんで、いろいろ教えてもらって、これどういうことよどういうことよみたいな感じで、でぶつくさぶつくさ言いながらも教えてくれる弟っていう。前も言ったけどうちの弟はツンデレですから。うちの弟はめんどくさいって言いながらもやってくれるタイプだから、昔から可愛いやつですよ。分かると可愛いんだよね。
うん、
昔は素直じゃないって言ってたんだけど、
うん、
もうそういうの分かってんじゃんっていうので、うん、うちの親も未だに愚痴るのよ。もう弟がもうひねくれてるからもう大変なのよ、うん、何年間付き合ってたそういうやつじゃんあいつはっていう、
うんうんうん、
付き合い方が分かるとね、すごい可愛いやつだよ本当に。でも